Hello, good morning. It's always such a privilege to be able to talk to you guys. It's amazing that you would actually sit here and listen to me. So I'll try to make your time very worth it. Amen. So, what is going to be happening in the future? There's something that's going to be happening in the future that's going to impact the entire world. And for all of us that are Christians, we already believe this is going to be happening.
クリスチャンとしてはその出来事が本当に起こるとすでに信じています。
And that is the return of Jesus.
それはクリストの再臨です。
Amen. The day is going to come that Jesus is going to return and we will all have our bodies transformed and we'll be with him for all eternity.
イエス様が帰ってきて、そして私たちの体が栄光の体に切り替えて、そしてもう永遠にイエス様と一緒に過ごします。
So we're going to read a few verses, a little bit about what the Bible calls the day of our Lord.
今度聖書からこの主の日という表現はクリストの再臨の意味ですね。クリストの再臨とそのあたりの出来事がまとめて主の日という聖書の表現ですけれども、その主の日についていくつかの箇所を読みます。
So if you brought your Bible, open it to 2 Peter chapter 3.
皆さん聖書持っているなら、第二ペトロ三章を開いてください。第二ペトロ三章。
We're going to read a few verses out of 2 Peter chapter 3, starting in verse 10.
十節から読みます。
10 through
13. 十節から十三節をお願いします。
So, but we're going to do one verse at a time, if that's okay.
一節ずつ。はい。第二ペトロ三章十節から十三節まで。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。
So can you imagine this?
皆さん想像できますか?
The day of the Lord arrives like a thief. Nobody knows when it is.
いつ来るのかわからない。盗人のようにやってきます。
And all of a sudden, you look up, and if it's daytime, the blue sky just disappears.
もう昼間だったら、突然この青空がなくなってしまいます。
Or maybe if it's nighttime, the Bible says we're going to read in verse 12 or 13 that they just kind of melt away the stars.
もし夜だったらもう星とか全部その溶けてしまう。
And the Bible says that the elements will be destroyed with intense heat.
まあ本当に信じられないその熱度の火で。この全部この溶けてしまいます。
So, all of our lives, we've always been, as Christians, sometimes some people have been thinking, we wait for the coming of our Lord.
まあ、クリスチャンとしてですね、ずっとこの再臨のことを待ち望みます。
So, now let's read a little bit more. If you don't mind, Pastor Yas, reading verses 11 and 12.
今度11節、12節お願いします。
はい。このように、これらのものは皆、崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。
So many times we as, or the church I should say in the past, has looked very much on verse 11 and said, okay, we're going to wait in holy conduct and godliness for the returning of our Lord.
今までこの歴史を遡ると、教会が多くの場合はですね、もう本当に敬虔で、一生懸命クリストの再臨を待っていたんです。
And there are some translations of the English Bible that are actually wrong, and they emphasize more the idea of just waiting and looking forward to the coming of Jesus.
ある英語の訳が時々間違ってて、 あのただただ待ち望んでいることをすごく強調されているだけです。
well, Pastor Tim told me that in Japanese the translation is very good.
でも日本語の訳は幸い良かったです。
So that's very good. Congratulations.
おめでとうございます。
So, so what it really emphasizes here is yes, we look forward, but our job is to hasten the return of our Lord.
もちろん、キリストの再臨を待ち望んでるんですけども、でも、私たちの役割は、その日を早めるとここに書いてありますね。
So, like, for example, some of the older traditional churches, if you ask them, what is the purpose of the church here on earth, this is what they would say.
もっとずっと前からのクリスチャンに聞いたら、教会の地上の目的は何であるかと聞いたら、こう答えるでしょう。
They would say the goal of the church, the purpose, is to edify the saints.
彼がこう言うんですね。まあ、教会の目的は、クリスチャンたちの徳を高める。
The only problem is that that is not what Jesus told us to do as the goal of the church.
しかし、それが、イエス様がこの教会の目標として、そう言ってないんです。
It sounds so holy, it sounds so beautiful. Wow, our goal is to make the saints strong.
まあ、もちろんすごく響きが多いですね。響きがいいですね。教会の目標がみんなの徳を高めてみんな強めることが、まあ、響きがいいんですが。
But if that is the goal of the church, to edify the saints, then you have your entire lifetime to accomplish your goal.
しかし、それが教会の目標であれば、まあ、一生をかけてそれをやることができます。
How many more years of life do you have? 20, 30, 50, 60?
皆さんがこれからどのぐらいまで生きられるでしょうね。20年、30年、50年、60年間でしょうか。
So then that's how much time we have to make sure you're edified.
そしてそうすると、教会は、その間にはずっとあなたが徳が高められることが努力します。
But when Jesus was ascending to heaven, he did not say, go forth and make sure that all your members are strong.
でもイエス様が天に帰る直前に最後の言葉が教会の皆さんがすごく強くなるようにと言わなかったんです。
What he said was, go forth and make disciples of all the nations.
イエス様がおっしゃったのは、すべての国の人々を弟子としなさいと命令しました。
And he said here in verse 12 that you look forward, but you hasten the returning of the Lord.
そこでこの第二ペトロの3章の12節には、もちろん主の日その再臨を待ち望むんですけれども、でもそれだけじゃなくてその日を早まなければならないと書いてあるんです。
So then if our goal is to hasten the returning of our Lord, then that means that we need to edify the saints quickly. We can't wait 30, 50 years. It has to happen now.
しかしクリストの再臨を早ませるという役割が与えられているなら、もう50年、60年間かけて強める人々をその強くするんじゃなくて、もうすぐ人々を強くしないといけないんです。
Of course it's important to edify the church. That's one of our jobs, but we can't take forever to do that. It has to happen now.
もちろん、人々の徳を高めることが教会の一つの大事な役割ですけれども、でもそれが永遠にかけてじゃなくて、もうすぐしないといけないことです。
And the reason is because our goal is to make disciples of all the nations, and then Jesus returns.
だから目標が、すべての国の国民を弟子としたら、イエス様が帰ってくると聖書に書いてありますから。
So if you don't mind now, we're not going to worry about verse 13. Let's go to Matthew chapter 24, verse 14.
まあ今度13節ちょっと飛んで、マタイ24章ちょっと開いてください。マタイ24章14節。
はい、マタイ24章14節。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。
So it says here that as soon as the gospel is preached to every single nation of the earth, the end will come.
だから福音がすべての国民に届けられたら終わりが来ると書いてありますね。
And that's really an amazing statement if you think about it.
皆さんそれを考えると本当にすごい言葉ですね。
That means that the day of our Lord, when Jesus returns, depends on us.
だからキリストがいつ帰ってくるのかということが私たちにかかるんです。
Because as we know, the word nations here does not refer to just countries with political boundaries.
So, 英語ではこの nation という言葉を使うんですけど、そうするとなんか国に聞こえるんですけども、でもここは国じゃなくて国民のことを言ってるんですね。すべての民族。
So it's referring, of course, to people groups, usually within the same language or culture.
これがやっぱり民族を話してるんですね。ある国はたくさんの民族があります。
Yes. So, for example, there, according to the Joshua Project, which Dad showed me a few years ago online, very good research.
Joshua Project ということが、父が数年前に見せてくれたんですけど、オンラインで見えます。
It was saying that back in the time of Jesus, there were roughly 70,000 unreached people groups.
このイエス様の時代には、福音が届けられてなかった民族は約7万の民族がありました。
If I remember anything wrong, please correct me. And、it goes showing, according to different dates and time, how this number from 70 has been dropping and dropping and dropping.
そしてずっとイエス様の時から今日まで、この福音がまだ届けられてない民族の数が少なくなってきているんです。
And according to the one I saw a few years ago, I'm not sure what it's like right now, but it was down to 8,000 only people groups.
で、数年前に、最近見てないけど、数年前に見たら、まだ8,000の、国民がまだ残ってるんですね。
And when we reach these last 8,000 people, that's it. The Jesus will return.
そして、この8,000の民族に福音が届けられたら、もう終わりですね。キリストが帰ってきます。
Most theologians say that the time, the most exciting time of all history to live in is right now.
ほとんどの神学者たちが、歴史の中で一番この興奮させるような時代は今の時代です。
You may ask why? Why is it so exciting now? Wasn't it more exciting when Jesus was here?
だからある人たちが、いやでも今よりもイエス様が地上にいた時の方が興奮の時だったんじゃないか。
Or maybe it was more exciting when Elijah was raising people from the dead.
それから旧約聖書のエリアの時に人々が死から蘇らせたその時の方が興奮の時だったんじゃないか。
Or maybe when Moses was opening up the Red Sea.
それからモーセがこの航海を開いた時。
The reason why it's most exciting now is because we are at the end of the time, of time here on earth.
今はやっぱり一番興奮の時だという理由は、もう今こそ終わりの時だからです。
So it's very important for us all to realize this, that we are now at the end, end times, and it depends on us now to finish the job that Jesus started.
だから本当に私たちが今は終わりの時代だと本当に認識して、クリストが始まった働きを終わらせるということが私たちの責任です。
So our job, the only way that we're going to accomplish our job to preach the gospel to all the nations is by making disciples.
そして、この福音が全ての民族に届けるという目標に達すためには、やっぱり全ての国民を弟子としないといけないんです。
There is no way that we can reach the world for Jesus if we don't focus on making disciples.
クリストの弟子を作ることにフォーカスしないと、こういう命令に、この命令に従うことができないんです。
And this needs to become an obsession of our heart, a true obsession.
そしてこれが本当に私たちの心の、一番大きな叫び声になるはずです。
Because the enemy will try to distract us with anything he can.
敵ができるだけ私たちがその働きに集中しないようにいろんな邪魔を起こします。
That is why Jesus, you know, he said, yes, preach the gospel to all the nations, but then in Matthew he also said, make disciples, because that's the only way you're going to be able to multiply yourself and multiply the efforts to win the world for Jesus.
イエス様がこの全ての人々に福音を述べ伝えなさいと言ったんですけども、でもその後にも全ての民族を弟子としなさいと言ったんですね。やっぱりそれだけでこの働きが終わらせられるんです。
So there is no way that we can multiply our efforts without making disciples. Making disciples.
弟子を作ることがもう唯一のクリストの命令を命令に従う方法です。
So one problem that we have encountered in the past as well is that people in the church have thought that making disciples means thatYou sit with someone and counsel them until they finally are healed from their past, and then you are successful.
もう一つの弟子作り の, 間違った概念は人々を誰かがクリスチャンになったらずっとそのカウンセリングしないといけないんですね。過去のことを全部ひっくり返してカウンセリングして癒されるまでにその弟子にならないと思ってたんです。
Of course, counseling is part of discipleship, but God didn't call us to be psychologists.
もちろん、カウンセリングは弟子作りの中の一部ですけれども、でも神様が私たちをこの心理学者として召してないんです。
So the big question is, how do we know when we've been successful as a discipler?
だから大きな質問は、自分が弟子作りを人々をそのキリストの弟子にしているときに、自分が成功しているかどうか、どのように分かるか。
It's very important for us to know how we are to be successful. If we don't know when we're successful, then we don't know how to get there.
これが弟子作りの成功だと分かることが必要です。
There are some people that have 10, 15, 20 disciples, but they're not being successful. And others people with 3, they're being very successful.
ある人たちが、10人、15人の弟子作りをリードしてるんですけども、でも成功してない。他の人が3人だけやってるんだけど成功してるんです。
And then there are some people, of course, like my mom with 300 disciples, and she's been obviously very successful.
また母のように300人の弟子作りをしてるんだけども成功しています。
But some people think, oh, I feel so proud of myself because I had 8 disciples.
あるいは私は8人の弟子作りをやってるから、私は偉いぞとかと思う人がいます。すごくその高慢になって。あなたは何人が弟子がいますか？私が10人です。
The number of your disciples does not make you successful.
でもやっぱり弟子の人数がその成功と関係ないんです。
What makes you successful is one thing, and we can never forget this.
まあ、本当に成功になるのは一つだけのことですね。これはぜひ忘れないでください。
There are two words that we can never forget.
この二つの言葉を絶対忘れてはいけない。
One is the word disciple.
一つは弟子。
And the Greek definition for disciple is very simple. It's simply one who learns.
このギリシャ語の弟子という言葉が学ぶ人という意味ですね、定義は。
Just someone who sits under the teaching of someone else and learns. That's a disciple.
まあそれが弟子ですね。この学ぶ人。
But there's another word that's extremely important.
もう一つの大事な言葉があります。
It's the word apostle.
使徒という言葉です。
And an apostle, according to the Greek definition,
使徒という言葉のギリシャ語の定義は
is a delegate or an ambassador of the gospel.Officially, a commissioner of Christ, or if you just want to summarize it, you want to say one who is sent.
まあ結局キリストを代表してこのキリストの大使。まあでももう一つの簡単な言い方はこの使わされた人。そういうそれは使徒ですね。使わされた人。
So there's this guy in the U.S. His name is Bill Allison. He has a really neat website about discipleship. So I got this from his website.
Bill Allison というアメリカでの人がこのウェブサイトからこれを取りました。
So this is a very good way to summarize our goal as disciplers.
この弟子作りをリードしている人たちの目標はこれをよくまとめてくれると思います。
He says that discipleship is not complete or is not successful until a disciple, a learner, becomes an apostle, one who is sent out.
彼が言ったのは、この弟子作りは、その弟子作りを受けている相手が、使徒になるまでには、そのまだ成功しないんですね。使わされるまでに、その相手が使わされるまでにはその成功しない。
So our obsession should always be to edify the church? Edify now because you have to make disciples of somebody else and you have to make sure that they understand that they need to make disciples of other people as well.
そう、だから弟子作りの目標が相手を、その自分がリードしている相手が、この自分も相手がまた 他にたちを導くですね。使わされて同じことをまたやることがそれは目標です。
Our goal isn't like, okay, let's spend 3 years discussing about the hurts and wounds of your past. Maybe in 3 or 4 years you might find healing.
だから目標は、まあ、これから 3、4年かけてあなたが今まで受けた傷を話し合って、そうすると3年、4年ぐらい経ったら、まあ、だんだん癒されるだろうという目標ではないです。
Some people may take that long, but that's not what we should shoot for. We need to, let's get healing now. This is important.
もちろん、ある人たちが3、4年かかるかもしれませんけども、でも、目標は、この、本当に今すぐ、前の方に進みましょう。
Because we need, they need to understand that their goal in life is to be able to make disciples who understand that their goal is to make disciples and on it goes.
だから目標はその自分がリードしている人たちが自分もクリストの弟子作りを行う。で、その次の人も行う。それがやり続けることですね。それが目標です。
Our goal is to make disciples who make disciples who know that it's important to make disciples.
目的は弟子を作る、弟子を作る、弟子を作ることです。
So just to close now, how do we do this?
まあ最後にどのようにして弟子作りを行うでしょうか。
The first thing that is so important is we can find it in Luke chapter 10 verse 2.
まずとても大事なところがルカの10章2節です。
It is the first step for us to learn how. How do we make disciples? First step, Luke 10:2.
これが弟子作りの第一歩ですね。ルカの10章2節です。
ルカ10章2節。そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
I've realized this starting back in our ministry before we came to Japan, and now that I pray, I think it's pretty much every single day. I beg God, send me more workers, send me more workers, send me more workers, and He does answer that prayer always.
日本に来る前でもそうだったけども、日本に来てからも私は毎日これを祈っています。神様、もっと働き人を私の方に送ってください、送ってください。で、イエス様が必ずその祈りに応えてくださいます。
He always answers this prayer because it's always according to His perfect will.
まあ、イエス様が命令したことですから、だから必ず御心通りですね。イエス様の御心はもっと働き人を起こすことです。
Sometimes we pray about things, but we're not sure if it's God's will. Sometimes He answers it, sometimes He doesn't. But this is His will, always.
まあ、ある時はですね、一生懸命祈るんだけども、本当に御心かどうかという疑問がありますけども、でもこれは必ず御心ですね。必ず神様がそうしたいんです。
So the first step is every day, God, give us more workers, give us more workers, we need more workers, give us more workers.
だから毎日毎日祈ってですね、神様もっと働き人を起こしてください、もっと与えてください。
And give us workers that are mature, workers that are humble, that are teachable.
そして本当にへりくだって、学ぶ姿勢を持っている働き人をお与えください。
And God will start giving you these workers.
そして神様がそういう働き人を与えてくださいます。
And then what do you do with these workers?
そしてそうしたら皆さんその働き人をどうしますか?
You need to train these workers.
それはやっぱり訓練しないといけない。
And just as a quick summary, how did Jesus train his workers?
まあちょっとそのイエス様がどのようにその自分の弟子たちを訓練したかをちょっと見ましょう。
If you can, I don't know if you can see this.
皆さんがそこから多分大雑把しか見えないと思います。
Just a little triangle.
これが、まあ、三角形ですね。
And, if it's okay, it's very small. I'll explain what it says. Just picture a triangle.
そう、ちっちゃいですけども、これから説明します。
The top of the triangle, you have the smallest point.
三角形の一番てっぺんには一番小さいところですね。
Jesus spent some time with 4,000 people. Many, a little bit of his time was spent with large numbers of people.
イエス様が何回か大勢の群衆の前で4000人、5000人の人たちの前で時間を過ごしました。
But more than that, much more than that, he spent time with the smaller crowds between 70 and 500 people.
しかし、それよりもイエス様がもっと時間かけたのは、これが三角形の一番てっぺんにはこの大群衆ですけれども、でも次はもっと時間かかイエス様が使ったのは、 この70人から500人ぐらいの弟子たちでした。
So that would be about in the middle of the triangle.
それがちょっと三角形の真ん中辺ぐらい。
But on the bottom of the triangle, where it's the widest, we see where he spent the most of his time.
でも三角形の一番下、一番広いところがイエス様が一番時間を使ったんです。
He spent a lot of time with his 12 disciples.
それがイエス様がこの12の弟子たちともういっぱい時間を過ごしました。
But even more than that, with three.
でもさらにその12人の中でその中から3人をさらに時間を使いました。
If Jesus had not focused on those three and those 12, then the huge movement that he began would have died within one or two generations after he died and went to heaven.
イエス様がもし彼あの自分の働きの中でその一番あの集中したのはその3人と12人ではなかったら、おそらくイエス様が死んであの天国に帰った後にはもう2世代ぐらいの後にはもう全部なくなってしまったんじゃないか。
And if we learn to focus, you know, we don't have to have 15 disciples. We don't have to have 10. If you can have one, two, or three, you can change the world by yourself. With Jesus, of course.
もちろん、あの、10人、15人の弟子たちがいなくても、自分が本当に1人か2人か3人だけ、本当に弟子作りを行っていたら、まあ自分とイエス様と一緒に世界を変えることができます。
Some of us who are full-time in the ministry, of course we can have more than three disciples. But most people, they work many hours every day. So God doesn't say, have 20 disciples. No, just focus on a few.
もちろん、あの、時間がこの教会関係の仕事だけにやっている人たちがもっと時間ありますけども、ほとんどの人たちがもちろん一生懸命他の仕事があるので一生懸命やっているので、やっぱり少ない人数ですね。1人、2人、3人。
So, like, in the Fuse, I preached the same message last week at the Fuse.
去年の Fuse の LT で同じメッセージをしました。
Last week, sorry.
去年、あの、先週。
I'm understanding a little bit. Yeah, slowly.
一週間前。
And we did some really basic math because my mom inspired me to do this.
そして、まあ、母からこのインスピレーションを受けたので、とてもあの根本的な数学をやってみました。
And today, Pastor Paul, he is 30 years old.
あの今日あのポール牧師のあの誕生日ですね。今日は30歳になる。
So he today's birthday? No.
Ah,
he's just 30 years old.
今30歳です。皆さん今日の誕生日。
I understood more. 誕生日。
だんだん分かってる。
So we did some really basic math at the LT last week. We had 21, I think, people at the LT.
先週の LT では多分21人がいたと思いますけども、ちょっとこの、あの、ちょっと計算したんですね。
And so we said, let's say that everyone here has all year, all the way until December, to only have three disciples, just three, and you have the whole year to get that.
だから例えばこの21人が1年かけてあの3人の人たちを育ちます。弟子としてね。クリストの弟子として。
And you know, we're not going to focus on evangelizing 300 people this year. Don't worry about that.
だから今年はこの300人に伝道するということにフォーカスしないです。
We're not going to focus on going to train stations and handing out Christian flyers to everybody. Not going to worry about that.
あの駅に行ってあのいろんなそのタクトを配ることもしません。
We're going to worry about one thing. God, give me disciples.
一つだけのことですね。神様どうかこの弟子を与えください。
Give me workers, give me workers, give me workers.
働き人を与えください。
And then God gives you those workers this year.
神様が今年その働き人を与えてください。
Just three, just three.
三人だけ。
But your goal is to get these three and train them very closely.
でもその自分の目標がその三人に集中して、あの本当にゆっくりとその三人を訓練する。
And you help them understand that their goal is to also make disciples.
で彼らが分かるように一生懸命働きかけて、彼らもこれからその弟子作りを行うように。
So, we did this basic math. So, what we do is next year, you help each one of your disciples to also have three disciples.
で次の年は、あの、一人一人がまた三人の弟子作りを行うんですね。
And you focus, it's your obsession. You know, we can win the world, but let me focus on these three. For this year, it's these three, and next year, each one has to be healthy enough to also have three of their own disciples.
だからこの1年かけてこの3人に投資して、その次の年はもうその3人ずつがまた3人を弟子づくりを行うことにすごく集中するんです。
And most people at the Fuse thought, yeah, I can do that. That's not too hard. We can do that.
まあ Fuse の皆さんが、まあそうですね、私がそんなことができると思います。
I think it's the same thing here. Amen?
Amen? 皆さんもそうでしょう。
Yeah, we can do three disciples in one year.
3人はできるでしょう。
So next year, three more disciples. Three. Next year after that, they all have three disciples.
また次の年はさらにその人たちがみんな3人を持つ。
So Paul today, he's 30 years old.
ポールが今はこの30歳ですね。
And we've, okay, let's start doing some basic math. So Andy put a calculator on the screen. We started hitting the equals sign over and over again. Times three, times three, times three.
そしてこの Andy がこのその、キャルキュレーターをその、スクリーンにかけて、そしてこの、かける3、かける3をちょっと繰り返したんですね。
And then we figured out, I think it was when Paul reaches 44 years old, we will have like 100 and I think 29 million people being discipled.
43? 43, 44, around there. So、yeah. Paul が、まあ、今30歳ですけども、43歳か44歳ですね、まあ、13か14年の間に1億2900万人、まあ、日本の人口を超えますね。
That's all of Japan, huh?
Yeah, sorry, more than Japan.
Yeah, and then we did a few more equals. How about when Paul reaches 44, 48 or 49?
ポールが48か49ぐらいにな
ったらどうなりますか? Yeah, remember, these are not people just being Christian. These are people being discipled.
もうただクリスチャンになっているじゃなくて、やっぱり弟子になっている人たちですね。
When Paul reaches 48 or 49, it's like 8 billion.
もうすぐもう何十億になるんですね。
Much more than the population of the world.
もう世界の人口を超えるです。
So that is why I'm saying that right now is the most exciting time of history to live, because we can see the return of Jesus.
もう皆さん、本当にクリストの再臨がもう見えてきたので、やっぱり今こそ生きるのは一番興奮の時です。
There have been many revivals of the past, but none of them have focused on discipleship the way this revival that is starting off right now is focusing on.
今までは多くのリバイバルがやりましたけども、でも今まではこの本当に弟子作りにそこまでフォーカスしたリバイバルがなかったんですね。
The devil, he does not want Jesus to return, because when Jesus returns, the Bible says he's going to be cast into the lake of fire.
悪魔がイエス様の再臨が望んでないんです。もちろん。なぜかというと、聖書に書いてありますね。この悪魔が火の池に投げ込まれる。
So he's going to try to get you to focus on anything except for making good disciples.
だから悪魔がもう何でもいいんですけども、弟子作りしないでほしいんです。
He's not doing this because he hates you. He does, but that's not his main reason.
もちろん悪魔があなたのことも嫌うんですけども、でもだからじゃなくて、悪魔の一番大きな理由はこれです。
He's doing this because he's scared. He doesn't want to go to the lake of fire.
悪魔が怖いんです。火の池に投げ込まれたくない。
And he knows that his destination is fixed. It's not going to change, but the time is not fixed.
悪魔の定められた場所が絶対変わらない。でも日にちは定められてない。まあ結局私の手早められることがあります。
He knows that when he goes like a fire depends on you and me.
いつ悪魔が火の池に投げ込まれるのはあなたと私に次第です。
So he's saying, please, please don't focus on making disciples. Pray more if you want. Spend more time having fellowship, but don't make disciples.
とにかくたくさんの交わりを持って、たくさん祈ってもいいけども、弟子作りをしないでほしいと悪魔の願いです。
Have great little meetings to help each other, to encourage each other. Have great meetings to make you feel better, but don't make disciples.
もうお互いに気持ちよくなるように、楽しい交わりをいっぱい持っててください。でも弟子作りしないでほしい。
Have a lot of barbecue parties, do whatever you want. Don't make disciples.
バーベキューパーティーもいっぱいやって、まあ何でもいいんだけど、でも弟子を作らないで。
All these things are very good, but our goal is make disciples.
全ての活動はいいんだけども、目標は弟子作りです。
And if we catch this vision, I tell you, within my lifetime, maybe within your lifetime too, we can see the return of the Lord Jesus.
このビジョンを本当につかまれば、もうイエス様の再臨が私の人生、もしかすると私の人生の間にはあり得る。
Amen. Amen. Let's learn this. Make disciples who make disciples who make disciples, and that is our obsession. Every day. Obsession, obsession, obsession.
弟子を作る、弟子を作る、弟子を作るということが私の情熱である。
Hey, how's it going today?
今日はどうですか?
You make disciples?
弟子を作っていますか?
How's discipleship going?
Discipleshipはどうですか?
Yeah, what did you have for lunch yesterday?
昨日は、昼のご飯は何でしたか?
Did you eat with your disciple?
弟子と一緒に食事したんですか?
How's your disciple doing? Is he making disciples yet?
弟子はもう弟子作りをしているんですか?
Then you go to pray.And you say, God, thank you so much for today. We love you so much. I worship you. Lord, give me more disciples, God.
イエス様、本当にあなたを愛します。今日も本当に素晴らしい祝福ありがとうございます。そしてまたまたもっと弟子を与えください。
If we catch this obsession, just like Jesus had this obsession, and Paul had this obsession, Peter, all these people from the New Testament church, they had this obsession to make disciples, and that's why they were growing so fast in the beginning.
ポールもイエス様もペテロもみんなそういう情熱がありました。本当に一生懸命弟子たちを育てて、そして教会がもう爆発しました。
Amen. Thank you so much for the opportunity.
ありがとうございました。Amen. 本当にそれはジョサイアの話ではなくてイエス様の命令ですね。すべての国の国すべての国の人々を弟子としなさい。それがイエス様の命令ですから、私たちがイエス様に対する情熱がどんどんどんどん熱くなったら、やっぱりイエス様の命令も従いたくなるんですね。私を愛するなら私の命令を守るはずだとイエス様がおっしゃいました。じゃあ本当にジョサイアありがとうございました。じゃあ一言、ヤスさん、最後の祈りをお願いします。
お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、そうです。本当に私たちの、この、弟子を作るというあなたからの、大宣教命令を、本当に、いつも思い出すことができますように、そして、働きのために、私たちが日々祈ることができるように助けてください。私たちは、学ぶことが好きな国民かもしれません。ですけども、本当に使わされて出て行って、福音を伝えること、それこそがそこまで本当に行く、弟子となることができるように、どうか一人一人を、強めてください。そして、働き人を祈る。その祈りに本当に隠された力を私自身も実感しています。私自身がそれを祈るときに、実際もそうだと思いますけども、まず自分が使わされるものになっていきます。誰かを使わせてください。そこに使わせてください。その祈りの中に、まず最初に自分がそこに取り込んでいく、その勇気をあなたが与えてくださいます。神様、そしてこの日本にたくさん来てくれている女性をはじめとする、宣教師の方々ありがとうございます。その祈りの、積み重ねによって彼らが、あなたからこの日本に派遣されて、そして日本にこの MDA ビジョンを、もたらしてくださったことありがとうございます。神様どうか、この、あなたから与えられたこの命令を私たち日本人一人一人がしっかりとつかみ、弟子を作っていくことができますように。私たちも弟子を作る、弟子を作る、弟子になれます。感謝します。今心合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。アメン。